鳴門市議会だよりナンバー111、内容を一部抜粋しています。発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2020年令和2年6月1日。令和2年第1回定例会の提出議案と議決結果。議案第1号、令和2年度鳴門市一般会計予算。議案第2号、令和2年度鳴門市国民健康保険事業特別会計予算。議案第3号、令和2年度鳴門市後期高齢者医療特別会計予算。議案第4号、令和2年度鳴門市介護保険事業特別会計予算。議案第5号、令和2年度鳴門市光熱水費等支出特別会計予算。議案第6号、令和2年度鳴門市給与費等管理特別会計予算。議案第7号、令和2年度鳴門市交際費管理特別会計予算。議案第8号、令和2年度鳴門市水道事業会計予算。議案第9号、令和2年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。議案第10号、令和2年度鳴門市下水道事業会計予算。議案第11号、鳴門市暴力団排除条例の制定について。議案第12号、鳴門市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について。議案第13号、鳴門市特別職指定条例の一部改正について。議案第13号、鳴門市特別職指定条例の一部改正について。議案第14号、鳴門市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について。議案第15号、鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について。議案第16号、鳴門市学校給食共同調理場条例の一部改正について。議案第17号、鳴門市印鑑条例の一部改正について。議案第18号、鳴門市国民健康保険条例の一部改正について。議案第19号、鳴門市住宅新築資金等地方債償還基金条例の廃止について。議案第20号、鳴門市特別会計設置条例の一部改正について。議案第21号、鳴門市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。議案第22号、鳴門市営住宅条例の一部改正について。議案第23号、鳴門市公共下水道整備償還財源基金条例の一部改正について。議案第24号、鳴門市公営企業の設置等に関する条例及び鳴門市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について。議案第25号、市道路線の認定及び廃止について。議案第26号、和解について。議案第27号、増重町ほか2町協定事業組合と鳴門市との間におけるモーターボート競争施行に関する事務の受託にかかる協議について。議案第28号、令和元年度鳴門市一般会計補正予算第4号。議案第29号、令和元年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。議案第30号、令和元年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。議案第31号、令和元年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第2号。 議案第32号令和元年度鳴門市公共下水道事業特別会計補正予算第1号議案第33号令和元年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算第1号議案第34号令和元年度鳴門市交際費管理特別会計補正予算第1号はいずれも原案の通り可決されました。報告第1号専決処分について、損害賠償の額の決定は報告されました。同意第1号固定資産評価審査委員会委員の選任については、瀬戸町の氷上義彦氏、無谷町の玉井京子氏、鳴門町の原隆人氏、大麻町の森北信俊氏を選任することに同意しました。諮問第1号人権擁護委員の推薦については、瀬戸町の中野光一氏、無谷町の林京子氏を推薦することに同意しました。請願の処理、請願第7号生活保護基準引き下げ中止を求める請願書は不採択となりました。請願第8号鳴門市文化会館の耐震改修工事に関する請願書は採択されました。委員会審査総務文教委員会議案第11号鳴門市暴力団排除条例の制定について、暴力団の排除に関し基本理念を定め、暴力団の排除に関する必要事項を定めた条例を制定するもの。質疑、市民などが勘違いし情報提供した場合に、本人はもちろんその家族に対しても相当の影響が及ぶことから、取り扱いを慎重にしなければならないのではないか。回答、暴力団員に該当しなかった場合は、人権に関わる問題が発生しないよう、情報提供をいただいた市民などに丁寧に回答していくことで、この条例の推進を図っていきたい。質疑、市民などから情報提供を受けるのであれば、相談窓口の設置や、広報誌、市公式ウェブサイトでの周知、広報が必要となるのではないか。回答、相談窓口の設置や広報誌などでの周知を行いたい。生活福祉委員会議案第18号鳴門市国民健康保険条例の一部改正について、国民健康保険法施行令の改正に伴い、国民健康保険料の基礎付加額にかかる付加限度額を引き上げるなどの改正を行うもの。質疑、国民健康保険料の基礎付加額にかかる付加限度額が61万円から63万円に、介護納付金付加額にかかる付加限度額が16万円から17万円になるが、どの程度の世帯に影響するのか。回答、基礎付加額にかかる付加限度額の超過世帯数は227世帯で、現在より6世帯の減少となる。令和元年度の状況で試算。質疑、軽減判定所得の算定において、5割軽減の対象となる世帯については、被保険者の数に上ずべき金額が28万円から28万5千円になり、2割軽減の対象となる世帯については、被保険者の数に上ずべき金額が51万円から52万円になるが、どの程度の世帯に影響するのか。回答、2割軽減から5割軽減の対象に変更となる世帯数は26世帯、軽減なしから2割軽減の対象に変更となる世帯数は32世帯である。令和元年度の状況で試算。一般質問、会派創新クラブ、山根岩尾。若い世代が働きたいと思える仕事の創出や誘致は。問い、2020年 5G が本格稼働する。ICT 関連企業が働きやすい魅力的なオフィスの整備や地元企業との連携による実証実験、本市の諸課題解決モデルの創出を行うことにより、ICT 人材の地域定着や若者の流出防止につながるのでは。答え、情報通信業をはじめとする企業の誘致活動や、サテライトオフィスの開設支援など、都会にない魅力を PR し、創業支援や事業拡大による雇用創出を図る。公用車にドライブレコーダーの設置を。問い、公用車へのドライブレコーダーの設置や、フェーズフリーの観点から軽自動車のオフロード四輪駆動車、電気自動車を導入しては。答え、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、さらには走る防犯カメラとして役立つことから、車両更新時にドライブレコーダーの導入を検討する。また、災害時に活動できる四輪駆動車についてはすでに導入しており、今後電力供給の電源となる電気自動車の導入についても検討する。公立幼稚園の再編に向けて、問い、将来を見据えた持続可能な公立幼稚園の再編は、答え、再編案については、公立幼稚園の教職員の意見である、子どもたちを適正な集団規模にすること、一時預かり事業や特別支援担当にも正規職員が携われるようにすることなどが盛り込まれている。また、再編後、閉園となる幼稚園の施設、園地の利活用については、個別の検討とし、市全体の就学前教育、保育の充実が期待できる場合は、民間事業者への貸与、譲渡なども検討する。会派、渦潮、東正則。鳴門市の未来に向けてのビジョンは、問い、新庁舎建設事業や大津町に計画されている道の駅整備事業、公立保育所整備事業、文化会館の耐震化事業など多額の事業費が必要となる大型事業が控えているが、令和2年度の当初予算はどのような基本方針によって編成されたのか、特に鳴門市の未来に向けてどういうビジョンを持って編成されたのか。答え、本市の財政状況は人口の減少などにより、歳入の根幹をなす市税の増収が見込めない中、社会保障関係費が増加傾向にあるとともに、交際費についても依然として高い水準で推移するなど、厳しい財政状況であると認識している。また、新庁舎建設事業など大型事業が控えていることから、財政需要を的確に見込み、将来を見据えた財政運営に特に留意する必要がある。こうしたことから、令和2年度当初予算においては、スーパー改革プラン2020に定めた財政健全化の数値目標を念頭に置いた中で、予算編成に臨むとともに、現在策定を進めている鳴門未来づくり総合戦略2020に掲げる地方創生に資する施策について積極的な推進を図ることにより、将来にわたり持続可能な健全財政の構築とまちづくりの推進を目指し、予算編成を行った。今後においても鳴門の特性を生かした各種施策を推進することにより、第6次鳴門市総合計画に掲げる将来都市像、結び合う絆が作る笑顔と魅力渦巻く鳴門の実現に向け取り組む。会派有志会橋本邦勝、鳴門市の財政運営、問い、今後の財源確保の取り組みとボートレース鳴門の収益金の活用方針は、答え、各種税務調査の徹底、ふるさと納税の寄付金額の向上、国・県への働きかけを行い、有利な財源の確保に努める。 ボートレースナルトの収益の活用については、新庁舎建設事業などの大型事業の推進にあたり、一時的な財源としてボートレース事業会計から長期借り入れを行う。津波・高潮浸水対策。問い、コナルト海峡沿いの常に高潮などの被害がある地域の実情と今後の対応は？答え、浸水被害が大きかった海岸施設は県が管理する海岸となっていることから、県に浸水被害対策を要望している。今後も県や関係機関と緊密に連絡し、津波・高潮対策に努める。環境に配慮した新庁舎を。問い、地球温暖化防止の対策は？答え、新庁舎建設基本計画の基本方針として、環境に優しく周辺環境と調和した庁舎を掲げている。エネルギー消費量を減らす省エネと新たにエネルギーを作る総エネを組み合わせることで、実質的なエネルギー消費量をゼロに近づける建築物である。ネットゼロエネルギービルを目指しており、ZEB、ZEB 認証が取得できるものと考えている。国の有利な補助制度を活用することで、市の財政負担の抑制にもつながるため、ZEB 認証を取得するための設備などの導入を積極的に進めたい。会派、公明党、浜聖光。合併処理浄化槽の普及促進。問い、政府の本年4月施行の浄化槽推進関係予算の基本方針として、浄化槽市町村整備推進事業を重視し、民間ノウハウを活用する PF の導入の検討、単独処理浄化槽などから合併処理浄化槽への転換に重点を置くことが決まっている。具体的には転換に伴う宅内配管工事の助成などが挙げられるが、本市としての対応は？答え、令和2年度より転換に対し既存の補助制度の増額や新たな国の制度を活用し、配管工事費の補助制度を新設するなど、普及促進に向けた取り組みの強化を図っていきたい。市町村設置型への転換を。問い、本市の補助制度を活用し、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換した場合の個人負担額は、個人設置型の5人槽で約32万8000円、市町村設置型で約19万4000円となり、市民にとっては市町村設置型が有利であり、他のメリットとしても保守点検、法定検査などが市の管理となり、機能が正常に保たれること、PF の導入で地域経済の活性化が図られることが期待できるが、市の考えは、答え、合併処理浄化槽設置費用の軽減や適正な管理が行われる一方、市内に散在する浄化槽の維持管理、老朽化や人口減少による未利用浄化槽への対応、また個人設置型と比較して市の財政面での負担が大きいなどの課題がある。水環境整備の推進には合併処理浄化槽の普及促進が不可欠であり、様々な方策について調査・研究していく。要望、汚水処理施設普及率全国ワーストから脱却するため、現在の下水道化とは別に浄化槽化を新たに設置して、合併処理浄化槽の推進にオーバーオール体制で当たってほしい。会派、平成ナルト、佐藤きぬこ。モーターボート競争事業未処分利益剰余金の使い道。問い、未処分利益剰余金の今後の活用計画と展望は？答え、当年度生じた純利益と前年度からの繰越利益剰余金からなる未処分 利益剰余金は地方公営企業法第32条第2項の規定により、条例の規定または議会の議決により処分することができる。本市では剰余金処分としての議案を提出し、議決を得て処分している。国が作成した資料によると、地方公営企業会計制度では、利益剰余金はまず累積欠損金の処理にあて、残余のある場合は長期的な経営の視点から更新投資の財源などに充てるため、積立金への積み立てを行うことが考えられると示されている。また公営企業法第17条の2第2項では、企業会計の経費は一般会計などが負担すべきものを除き、経営に伴う収入で運営しなければならないとあり、公営企業としてはまず財政的基盤を確立し、健全な運営を行うために剰余金の活用を図るべきものと認識している。具体的には、老朽化している整備棟の建て替え工事や本庄及び外交発売所などの施設改善に充てるための建設改良積み立て、災害の際の損失補填や復旧費用に充てるための内部留保が想定される。一方で、モーターボート競争法第1条の中では、地方財政の改善を図るために行うモーターボート競争に関して規定するとされており、これまで922億円余りを拠出してきた繰出金の根拠となっている。こうしたことから、未処分利益剰余金については、津波などの被害時に備え、すべての施設の建て替えを前提に、建設改良への積み立てを行うこと、将来の経営状況の悪化などに備え、基金などへの積み立て及び内部留保を確保すること、その上で地方財政の改善を図るための繰り出しなどを検討することになると考えている。会派青嵐、長浜健一。令和2年度当初予算。問い、自主財源と依存財源のバランスは？義務的経費と投資的経費のバランスは？国の財源措置が有利な地方創生関連予算を獲得すべきと考えるが、本市の関連事業内容は？答え、昨年度当初予算に比べ、自主財源は約 1.1 億円減、依存財源は約 5.2 億円増、また義務的経費は 5.1 億円増、投資的経費は 6.3 億円増。引き続きスーパー改革プラン2020に基づき、効率的・効果的財政運営に努める。地方創生交付金は、町のにぎわいや交流人口増加を目的に4つの事業を行っている。これからの町づくり。問い、公共施設の個別施設計画の進捗状況は？中心市街地活性化は？市民とのタウンミーティングや民間企業との対話から始めてはどうか？文化の町づくりの中核施設である文化会館の耐震化については、営業しながらできる免震レトロフィット工法なども検討してほしい。答え、個別施設計画は令和2年度中に策定する。中心市街地活性化については、市民や民間事業者の意見を伺いながら検討する。文化会館の耐震化は、学識経験者や専門家の助言をいただけるよう検討する。地元企業の育成を。問い、大型事業で随意契約の一つであるプロポーザル方式が多いが、そのガイドラインの策定はどうなっているのか。新庁舎建設などの大型事業において、地元企業への配慮や育成が必要だが、条例や規則を作ってはどうか。答え、現在ガイドラインを作成中で、令和2年度から運用を開始する予定。地元企業の配慮や育成については現在も行っている。受注後の下請け業者や資材の納入などにも 地元企業の優先を依頼している。規則作成については調査研究する。個人質問。上田浩二、不適切な公文書管理。問い、鳴門市では公文書の紛失や無作成にとどまらず、その作成過程の記録さえ作成していないことが今回明らかになったが、これでは遡って調査・検証もできない。これらの不祥事及び調査・検証体制は明らかに地方公務員法の趣旨などに反していると思うが。答え、公文書の誤廃棄の可能性があることや、ファイル基準表の未作成については、地方公務員法の趣旨に照らし、適切とは言い難い事務処理であったということは否定できない。ずさんな公文書管理への対応。問い、市民の財産である公文書を守るべき市長として、なぜずさんな管理を行ったのか。当時の責任者に聞き取りを行うなど、その原因を市民に明らかにし、しかるべき処置を行うべきでは。答え、今回の件は適切とは言い難い処理であったと考えているが、市に著しい損害を与えたとまでは判断できない。今後必要に応じ、関係者に聞き取りを行うなど、適正な状態に回復するよう努める。新しい公共交通手段の検証を。問い、市は市民に対して公共交通機関の利用を促進する立場から、まずは職員が公共交通機関を利用できるよう取り組むことが求められるが、実際には利用したくとも利用できない状況が続いている。その利用状況については、また今後はコミュニティバスやライドシェアなど移動手段に関する実証運行の実施を提案するが。答え、全職員945人中、車、バイク、通勤849人、徒歩、自転車通勤90人、公共交通機関利用6人。今後はアンケート調査を通じて利用者などのニーズを把握した上で、必要に応じて特定したエリア内の実証運行などを行いながら、将来に向けた検証を進める。秋岡義郎、送信クラブ。新庁舎の議会フロア。問い、新庁舎の議会フロアは、バリアフリーなどへの配慮、セキュリティ機能の整備、多目的かつ柔軟な部屋の利用、議会からの情報発信の強化、議会運営の効率化、議会の ICT 化などを留意点として要望しているが、どのような方針か。答え、議場は議員と理事者が対面して審議する対面演談方式とし、可動式の椅子や机で多目的に利用することを可能とする。また、各議員の賛否などを表示する大型モニターを設置し、内装は木材を使用した温かみのある空間とする。その他にも、停電時にも稼働する車椅子対応のエレベーターを設置する。万全の雨水対策を。問い、鳴門市の豪雨対策に関して、排水機場長寿命化計画とはどのようなものか。答え、排水機場が致命的な損傷に至るリスクを軽減するため、47箇所の施設を計画的に保守、更新する予防保全型の維持管理計画である。要望、鳴門市全体で雨水の流れる量や方向を調査して、排水計画の見直しを要望する。小中学生の体力・スポーツ力の向上策。問い、全国体力調査の結果を踏まえた鳴門市の小中学生の体力・スポーツ力向上策は。答え、スポーツに触れる機会を増加させ、スポーツへの興味・関心の喚起を行い、小場式体幹バランストレーニングを実施している。要望、鳴門市がスポーツに親しめる環境を作るためには、市民会館の廃止に伴い、新しいスポーツセンターを検討する必要がある。できれば、 屋内温水プールの併設を要望する。東谷真二、渦潮、今後の財政状況、問い、現在本市の財政指標が芳しくない。新庁舎建設60億円強、さらに浄水場建設80億円弱の負担が今後見込まれている。財政健全化に関する指標である実質交際費比率と将来負担比率の見込みは。答え、実質交際費比率については臨時財政対策債を除く地方債残高が減少傾向にあり、令和4年度にはクリーンセンター建設事業にかかる地方債の償還が終了することなどから、新庁舎建設事業などの大規模事業を実施した場合においても、当面は現行の水準程度で推移する。一方で将来負担比率については、新庁舎建設事業の実施に向け、積み立てている庁舎整備基金の取り崩しによる基金残高の減少や、地方債残高の増加により、現行の水準以上の数値になることが予想される。今後も財政健全化に向けた取り組みを進める。協定路線の状況。問い、徳島バスに補助金を支払い、維持している協定路線の状況は。答え、協定路線にかかる費用は約1億1800万円。対象経費から運賃収入を差し引いた額を支出している。なお、対象経費は国の基準を元に設定している1キロあたりの単価に走行距離を乗じて算出している。路線別の経費及び推計利用人数については、高島線が約140万円で、3898人。鳴門公園線が約1440万円で 43,017 人。引田線が約6460万円で 67,622 人。北泊線が約3250万円で 56,615 人。大麻線が約2180万円で 32,542 人となっており、全路線の運賃収入は約1600万円となっている。高麗博之有志会。文化会館の耐震改修に伴う休館期間の最短化を。問い、耐震化のため文化会館が休館する予定となっている。文化活動などを鑑賞できるホールは必要だと考えるが、開館の予定はいつ頃か、また市民の税金によって運営されていることを考えると、幅広く市民に知らせる必要がある。広報やウェブサイトでスケジュールなどを発表してはどうか。答え、文化会館については整備の方向性は耐震化で進める。また安全性の確保と耐震工事や設備改修の効率化の観点から、令和3年4月から休館とすることを決定した。令和2年度から事前調査を開始し、計画策定を経て設計工事に向けていく。工期や開始時期が明らかになるのは、計画策定の段階になる。具体的な整備の方針やスケジュールなどは、広報や市公式ウェブサイトへ掲載する。要望、鳴門市の文化が衰退しないよう、休館時期の短縮、休館回避を強く要望する。効果的な雇用対策の実施を。問い、景気対策として雇用促進が重要である。市民の暮らしを支える雇用対策にはどのように取り組んでいるのか。答え、これまでハローワーク鳴門との連携により、地元企業と就職希望者をつなぐ就職マッチングフェアを開催してきた。昨年12月におけるハローワーク鳴門管内の有効求人倍率は 1.53 倍と高い状態が続いている。 雇用対策や経済の活性化に柔軟に取り組んでいきたい。要望、雇用を安定させ、結婚・出産の希望を持てる環境を整備する必要がある。効果的な雇用対策の実施を要望する。塩崎健二有志会、スポーツによる戦略的な地域活性化を。問い、スポーツパス事業、スポーツ大会、スポーツ合宿誘致事業の成果や今後の取り組みは。答え、スポーツパス事業については、市内44店舗の事業者の協力により、年間3万人にパスを配布し、特に合宿を実施している方から好評をいただいている。スポーツ大会、スポーツ合宿誘致事業については、韓国の高校野球チーム2年連続や、中国北京の小学校 T ボールチームのインパウンド合宿が実現したほか、関西圏の大学を中心に大会や合宿の誘致実績がある。今後も本市が誇る地域資源とスポーツを戦略的に組み合わせて、地域経済の活性化を図っていきたい。ホームスタジアムの街にできること。問い、昨年のホームゲームの平均入場者数は約5700人。鳴門市民デーは約4700人と少ないが、今後の応援機運の情勢などについては。答え、現在、ボルティスブルー化プロジェクトと題して、大道銀天街への応援タペストリーの設置や、鳴門駅前への応援マンホールの設置、スタジアム周辺の青い花植えなど、市内各所でチームを身近に感じてもらえる取り組みを進めている。今後のスポーツ推進計画。問い、令和3年度からの後期計画については。答え、これまでの健康づくりや教育の側面に加え、スポーツの成長産業化やスポーツレガシーの創出についても大きなテーマになっている。後期計画などについては市民の皆さんへのアンケートなどを実施し、スポーツ推進審議会で議論を進めていきたいと考えている。宮崎明、青嵐、高齢者の食生活の実態と食環境の整備は。問い、国は健康寿命を延ばす施策として廃食を利用する高齢者などが適切な栄養管理を行えるよう事業者向けのガイドラインを作成し、全国の自治体に普及と取り組みを要請している。また、本市でも総合事業の項目で栄養改善を目的とした配食サービスを掲げている。本市の取り組み状況は。答え、栄養改善を目的とした配食サービスは、民間事業者による一定の供給体制と県栄養管理士会の協力を得て、栄養改善の指導体制は整っている。今後も本市の実情に応じた施策を推進していく。要望、栄養改善が必要な高齢者や配食事業者について、本市は実態の再調査を行っているのが現状では、と感じた。十分な調査を行い、施策に結びつけるよう要望する。高校機能向上のための具体的取り組みを。問い、本市では平成29年現在、食べ物を噛む、飲み込む力が低下している高齢者が約5000人いる。健康寿命を延ばすには、高校機能を回復、向上させ、低栄養や筋力低下を予防する必要性があることから、歯科医師会に高校機能や栄養状態をチェックするスクリーニング項目を設けるよう申し入れてはどうか。また、高校無料検診の対象年齢を広げるべきでは。答え、国の基準の範囲内で実施しているが、今後の国や歯科医師会の動向を注視し対応する。要望、健康保険制度や介護保険法の改正により、全国一律の横並びから 地域の実態に適応するため、各自治体の裁量権が広く認められるようになった。本市の独自性のある高齢者施策の展開を要望する。令和2年度当初予算、令和元年度補正予算審査、市の予算の使い道について審査しました。6日間にわたり予算決算委員会を開催し、令和2年度当初予算、令和元年度補正予算に関する議案17件について審査しました。委員会での審査の中で出た意見、要望やそれに対する答え、説明を抜粋したものです。質疑、説明、答え、意見、要望。予算決算委員長報告の全文は、鳴門市議会ウェブサイト、議会審議結果報告、矢印、委員長報告からご覧ください。教育、質疑。特別教室等空調設備整備事業に関して、空調整備の設計業務は具体的にどのような内容なのか。説明。各教室の床面積や外気などの様々な条件から負荷を算定し、各教室に適切な設置機種や設置方法を選定するほか、動力幹線の容量や配管ルートなどの詳細な検討を経て、工事の発注、実施に必要な図面の作成や事業費の積算を行うもの。質疑、今回設置予定のエアコンの台数は、説明、答え。現在のところ、小学校13校で60教室80台、中学校5校で30教室47台を見込んでいる。質疑。工事の実施時期は？答え。現時点では財政負担の平準化を図るため、令和3年度以降に2カ年で設置を予定している。優先順位については、教科担任制のため特別教室の使用頻度が高い中学校への整備を先に実施する予定。質疑。外国語教育推進事業に関して各小中学校への ALT の派遣状況は？答え。平成30年度の実績は小学3年生から6年生においては外国語の総授業時数の約 63%、中学校においては約 30% であった。今年度の実績は小学3年生から6年生においては約 71%、中学校においては約 34% となっている。質疑、外国語教育の目標は？答え、世界に羽ばたくナルトの子供、育成プランに基づき、令和4年度までの達成目標として、1、英語和式という児童生徒が小中学校で8割以上。2、英語で話しかけられた際に、英語を使おうとする生徒が中学校3年生の時に6割以上。3、中学校卒業時に英検3級合格程度以上の力を有した生徒が6割以上を掲げている。観光産業。観光、質疑。多言語観光情報サイトに関する制作業務及び保守業務の契約方法は？答え、制作業務は、プロポーザル方式で契約。保守業務は、サイト作成業者との随意契約となっている。質疑、多言語観光情報サイトについては誤った表記や、リンク誤りなど基本的な部分で問題があるにもかかわらず、108万円もの額をかけて保守業務を随意契約しているのは適当なのか。答え、誤りについては早急に修正改善する。契約金額については、5カ国の外国語表記のための翻訳依頼やアクセス状況などの報告に関する費用が含まれた金額となっている。行政として業者の業務内容を精査できる体制づくりをしなくてはいけない。産業、質疑、スポーツ推進計画、後期計画の市の考え方は？答え、 前期計画の3つの基本目標の推進や、スポーツの成長産業化、東京オリンピック後のスポーツレガシーの創出が非常に大切と考えている。質疑、ボートレースナルトのプレイパークを後期計画に盛り込む考えは、答え、プレイパークをいかに活用していくのかについても非常に大切と考えており、スポーツ合宿も含めた市民のスポーツ活動の確保という観点からも検討していきたい。質疑、環境保全型農業直接支払い交付金事業の内容は、答え、環境保全効果の高い営農活動に積極的に取り組む2団体の12名の生産者に対して国による交付金が支払われるもの、国が2分の1、県と市がそれぞれ4分の1ずつ負担することとなっている。福祉・健康。質疑、生活困窮者自立支援事業の内容は、答え、平成27年4月1日に施行された生活困窮者自立支援法に基づき実施する事業で、このうち就労準備支援事業については、直ちに一般就労が困難な方に対して、6ヶ月から1年の間、プログラムに沿って一般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労の機会の提供を行うもの。質疑、就学前教育、保育無償化事業の内容は、答え、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、就学前教育、保育施設に通う児童のうち、新たに復職費の負担が生じる児童に対し、市独自に復職費の軽減を行うもの。年間換算で1人当たり5万4000円の軽減になる。意見、経済的格差が学力格差につながるという観点からも、国の幼児教育、保育にかかる政策は非常に効果があると考えられ、本市としても力を入れて先進的に取り組んでほしい。質疑、発達障害児育児支援事業の内容は、答え、発達の遅れが見られる乳幼児などの保護者に対して、臨床心理士などの専門職によるペアレントトレーニングの観点を取り入れた関わり方について実践指導を行うものであるが、現状としては委託先の受け入れ人数やスタッフを含む支援者のマンパワーの不足により、完全なペアレントトレーニングは難しいため、保護者への指導を実践し、今後につなげていきたいと考えている。意見、発達障害児を抱えている保護者は、切実な悩みを抱えているので、早急に対応してほしい。健康、質疑、母子健康手帳交付事業に関し、手帳の交付数は、答え、平成30年度は307件、令和元年度は1月末時点で248件となっている。質疑、母子健康手帳のデジタル化についての考えは、答え、医療機関などと統一的に足並みを揃えなければ情報共有が難しいため、今後調査していきたいと考えている。市民生活、質疑、戸籍総合システムソフトウェア保守業務委託料に関し、事前登録型本人通知制度の登録者数と通知件数は、答え、登録者数は31名、制度開始後の通知件数は1件である。令和2年1月末時点。質疑、現在採用している事前登録型から事前登録なしで、第三者の請求により戸籍などを交付した場合に、すべて市民に通知する登録不要型に変更する考えはないのか。答え、調査研究しながら検討していきたい。質疑、移住交流支援事業の内容は、答え、鳴門市お試し滞在助成制度や空き家支援制度、移住に関する相談に要する費用を計上している。 今年度までに市の空き家バンクを活用し移住につながった方は9世帯21名である。質疑。以前他の自治体に視察に行った際に移住して来られる方に250万円の補助がある旨のポスターを見たことがある。このような取り組みに対する本市の考えは。答え。補助が多いほど移住する場合の負担は軽減されるが、本市としてどの程度の予算措置をしていくのかを総合的に検討していきたい。質疑。水道管路緊急完全事業の内容と方針は。答え。敷設後40年以上経過した鋳鉄管、石面管などの基幹管路を更新するもの。基幹管路は水を送るために重要な施設であり、老朽化し、かつ重要な管について優先的に直していきたい。暮らしを守る。防災。質疑。危険空き家の戸数は。答え。平成27年度に実施した空き家の実態調査では約1400戸の空き家があり、そのうち危険度が高いものは100戸弱あった。質疑。空き家の広さによる補助金の上乗せや他の補助金の併用などを検討することはできないのか。答え。空き家の撤去時にブロック塀を撤去する場合は8万円の補助がある。また平成30年10月からは空き家の撤去後の土地にかかる固定資産税の減免措置を設けている。消防。質疑。消防団、資機材等整備事業に関し、AED の設置予定場所は。答え。8地区に1台ずつ配備予定であり、基本的に消防署から離れた詰所や付近に AED のない詰所を中心に検討する。4月に開催予定の副団長会で設置場所を決定する予定。意見。緊急時に使用しやすいよう屋外に設置するべきである。質疑。三者間同時通訳センター事業の内容は。答え。外国人から110番通報があった場合や、現場で外国人とやり取りを行う場合に、電話通訳センターを介して、消防士、外国人の三者間で通話できるシステムを新たに導入する。質疑。何カ国語に対応しているのか。答え。英語、中国語、ドイツ語など17カ国語に対応している。質疑。三者間同時通訳センター事業に関連し、聴覚、言語、機能障害者の円滑な通報を図るためのネット119緊急通報システムの導入に向けた考えは。答え。現在は緊急通報装置設置事業や緊急通報ファックス、福祉電話などで対応しているが、今後も導入について検討していきたい。意見。ネット119緊急通報システムを導入済み、または令和2年度末までに導入予定の消防本部の割合は約 80%、本市消防本部でも早急に導入し、障害者の不安感を解消してほしい。令和2年第1回臨時会の提出議案と議決結果。議案第35号、専決処分の承認について、令和元年度鳴門市一般会計補正予算第5号、承認。議案第36号、専決処分の承認について、令和元年度鳴門市給与費等管理特別会計補正予算第2号、承認。議案第37号、専決処分の承認について、鳴門市税、付加徴収条例等の一部改正について、承認。議案第38号、専決処分の承認について、鳴門市介護保険条例の一部改正について承認。議案第39号、令和2年度鳴門市一般会計補正予算第1号、原案可決。 議案第40号、鳴門市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定について、原案可決。議案第41号、鳴門市国民健康保険条例、及び鳴門市介護保険条例の一部改正について、原案可決。報告第2号、専決処分について、損害賠償の額の決定、報告。今回の臨時会は、新型コロナウイルス感染症対策、感染拡大防止、生活支援、地域経済支援の実施に、かかる補正予算議案及び条例制定、改正議案を審議するため開催しました。迅速な施策の実施が求められるため、会期は5月12日の1日間とし、委員会での審査は行わず、本会議のみで審議を行いました。令和2年度鳴門市一般会計の補正予算の規模は、60億3659万4000円の増額で、補正後の予算総額は、歳入歳出ともに307億59万4000円となりました。詳細な事業内容や支援内容については、広報鳴門6月号をご覧ください。議案第35号から第38号、報告第2号については、専決処分した後に開催される直近の議会で報告されることとなっているため、今回の臨時会に提出されました。令和2年第2回定例会の予定、6月10日から30日。6月10日水曜日、開会本会議、予算決算委員会全員協議会、11日木曜日一般質問通告締め切り、16日火曜日一般質問代表、17日水曜日一般質問個人、議会運営委員会、18日木曜日一般質問個人、予算決算委員会、19日金曜日総務文教委員会、22日月曜日生活福祉委員会、23日火曜日産業建設委員会、29日月曜日議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会、30日火曜日本会議閉会。市民の皆さんのご意見をお待ちしています。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、鳴門市無谷町南浜あざ東浜170番地、電話 088-684-1234 番、ファックス 088-684-0814 番、 E メール gikai@city.naruto.i-tokushima.jp。 担当は中内でした。